コーツ。
今日は若い頃について、この前ある生徒さんから面白い質問をもらいましたよね。先生、もし若い時、若い頃に戻れるとしたら戻りたいですか、ね、まあ彼の言う若い頃というのはおそらくそのティーンエイジャーの頃ですね。まあ子供じゃないですね、子供の頃じゃなくて、若い頃っていうのはこうニュアンスとしては子供の頃とはちょっと違いますね。若い、まあ16、17、18、19、20ぐらいでいいのかな。そうですよね、やっぱり10代の終わりの方でしょうね。まあただ21、22ぐらいになると、まあ大学を卒業し、なんか今の自分とあんまり変わらないような感じになってきますよね。まあ正直言って今の僕は、まあ23、24、25ぐらいの時がベースになってますよね。その頃の僕が年を取ったっていう感じですね。でそれ以前の自分はなんかちょっとわからないね。それが今日のトピックのポイントですね。わからなかった、自分で自分のことがよくわからなかった、僕は絶対に若い頃に戻りたくないです。その理由は自分もそうだったし、周りの若い人たちもそうだったし、まあもちろん自分が若かったから自分の周りにはいつも若い人がいた。まあ例えば自分が16歳17歳の時は周りの人たちもほとんどが16歳や17歳だったんですよね。同級生や一つ年上一つ年下、まあ同じ高校に行く、まあ同じ高校の人たち、みんな若いでしょ。で先生とか、まあ、親とか少しの大人が周りにいるけど、ほとんどは、まあ、みんな若いわけです。みんなが若いとどうなるかっていうと、まあ自分で自分のこともよくわからないっていう人たちがたくさん集まってるので何もわからないんですよ。例えば何がしたい、未来に何がしたい、夢は何かで、夢を持ってる人はたくさんいるけど、その夢がよく変わるんですよね。いわゆる自分のことがわからないから、自分が何をしたいのかもわからない、自分が得意なこと不得意なこと現時点でよくわからない。そしておそらく僕はこういうことがずっとこれからも好きかもみたいなこともわからない、もう何もわからないんですよ。で過去ですね、今まで僕はこうだったから多分未来もこうだろうと、そういう経験も少ないわけですよね。例えばですよ、僕は今43歳で、まあ例えばそうですね、例えば10年前から僕はずっとこういうことが好きでとか、ずっとこういうことが好きじゃなくてっていう、いわゆる過去のそのデータですよね。自分の最近10年間の傾向みたいなものを観察し、多分未来これからの10年間を、推測する、予測することができますよね。16歳ってことは、まあ、10年前は6歳なわけで全然違うんですよね。子供すぎて、で子供の時ってやっぱり変化が大きすぎるんで、なんかこう当てにならないんですよ。いわゆる自分の過去の経験っていうのが全然参考にならない。だから過去がわからないってことは未来も読めない、ね、そしてまあ現時点の自分自身のこともよくわかってない、まあ、これも大きい問題だし、周りにいる人たちがみんな自分のことがわからないっていうことは他人のことももちろんわからないですよね。なんか例えばですよ、僕はね今他人のことはやっぱりわかりません。自分以外の人のことは結構わからない。だけど少なくともですよ、少なくとも自分のことは昔よりはわかるようになってきた。これは大きいですよね。他人のことはわからないけど自分のことは少しわかる。で、そういう人がたくさんいるんだと思います。たくさんの人は 人のことはやっぱり理解できない部分が多いけど、自分のことは少し分かりますと。だからちゃんとコミュニケーションを取れば他人のことを理解することができるんですね。それぞれの人が、大人はね、それぞれの人が自分のことを説明することがもっとできるから、まあちゃんとコミュニケーションを取れば大人同士が理解することはそんなに難しくない。若い人の場合、まあ僕の子供とかも本当にそうですけど、自分が自分のことをよく分かってないし、説明が、だから説明がよくできないんですよ。だからたくさんの誤解があって、ただね、子供が小さい時って、僕の子供ぐらいの時ね、9歳とか10歳の時っていうのは、誤解がむしろそんなにネガティブにならないんですよ。もうネガティブに考えるっていうのがまだないんです、そんなに、ね、いつもこう悪いことは忘れるっていうか、まあ良くも悪くも子供だからね。それがやっぱりティーンエイジャーになると、どちらかというと悪いことを考え始めるんですね。むしろ全部悪い風に考えるんです。友達 の、 何気ない一言とかをずっとこう気にして、あれはどういう意味だみたいなね、好きな人、男女、ね、好きな人のそのなんかこうさりげない一言に傷ついたり、こういろいろするんで、ずっとね、うじうじうじうじする。だから絶対そんな時には戻りたくない。ですが、なんかこう、なんていうかな、例えばライトノベルとかアニメとか、結構そのティーンエイジャーを主人公にしたものが多いですよね。そしてもちろんその高校生とかはたくさんの、まあ、問題とかはあるけど、基本的には美しく描かれるわけですよ、その時代が。それが僕は結構信じられないっていうか、あまりにこう現実と遠くて、ちょっと僕の知っている現実と遠くて、ちょっとカルチャーショックみたいに、カルチャーショックなのかわからない。たまにね、いるでしょ、本当に、いや僕高校時代めっちゃ楽しかったですみたいな、ちょっと信じられない宇宙を生きてるなと思いますよね、はい、世界と言わないね、宇宙です。もう信じられない宇宙を生きてたんだなと。僕の宇宙はそんなんじゃなかった、少なくともね。まあそれは多分僕自身問題があったかもしれないし、僕の周りの人たちに偶然こう問題が多かったかもしれないけど、ちょっとまああんまりそんなにいい時代じゃなかったような気がしますね。少なくとも僕の43年という短い人生の中では、まあまだこれから生きるんですけど、まあとりあえずの短い、これまでの短い人生の中では、順番をつけるんであれば今が一番いいです。今が一番いい。特に最近5年間ぐらいは最高です、多分一番いい。そして2番目が、実はロンドンに行く前ですよね。ロンドンに行く前、僕が22、23ぐらいから25ぐらいまで、その3、4年間お金が一番なかった時ですけど、一番なんていうかな、一番今の僕に近い精神状態があった。すごく自立をしたい気持ちで、ルーティーンを持って、まあ、その時は英語の勉強を毎日してたけど、ちょっと運動したり英語の勉強したり、なんか文化的なことをたくさんした、たくさんの映画見たし、たくさんの音楽聴いてバンドをやって、なんかすごく満たされてた幸せな時ね。お金だけがなかったそれ以外は全部あった、そんな感じでしたね、その時は。それが多分2番目にいい時代。3番目は大学の時、あ違うな、3番目は違うな、それが3番目ですね。2番目に好きなのが、下北沢でビジネスをやっていた、その語学教室をやっていた時、それが2008年ぐらいから2015年まで、そこですね。それが2番目。今が一番いい。で、その時が2番目に。で、3番目にいいのが、その ロンドンの前。4番目は、ロンドンと大学が結構同じぐらいですね。ロンドン時代そんなに悪くない。で、大学時代ももちろん悪くない。ロンドンと大学、それが同じぐらいですかね。その次がスペインにいた時で、結構悪いですよね。で、それでほとんど全部ですよね。そしてその次が、子供時代ですね。子供時代。で、一番悪いのが、やっぱ高校生の時代だと。そう。そう、そう言えますね。はい。本当にそう言えると思う。中学校がその次です。その前ですね。一つ前で。はい。小学校、でも小学校もね、ああ、でも小学校も結構嫌なことをたくさんあったな。まあ、小学校、高校の時やっぱりちょっと変なやつが何人もいましたからね。もう理解できないぐらい不条理な子まあ僕の行ってた小学校はやっぱり先生も嫌だったしね。先生が特に嫌でしたよね。僕が行ってた小学校もう先生が今でも嫌です。もう多分その中の何人も死んでると思うんですけど、死んでても許せないひどいね。死んでても許せないぐらい好きじゃない先生がたくさんいましたよね。てか本当に僕が行ってた小学校本当にすごい変な小学校で、偶然すごい変な先生ばっかりが集まってて、いやーの話はまた いつかしないといけないけどね。まあとにかく過去を振り返るとすごくこう嫌な感じがするんですね。それに比べて今そして未来はなんかもっとこうもっと個人的にはねいい感じがするんです。まあ時代のことは知らないですよ。やっぱりさっき言ったように他人のことはわからないし、世界がどうなるかっていうのは僕にコントロールできる範囲を超えてますよね、完全に。だからなんか良くなる感じはしないです、確かに。でも少なくともやっぱりこう若い時に比べると僕は自分自身のことがもっと分かるようになってる。これは不幸中の幸いというか、まあそしてその自分のことを表現できる言語がある。でそのトレーニングを十分してきたし、これからも続けるつもりと。いわゆる自分の考えていることを論理的に、説明することができる。これはかなり大事な能力ですよね。そしてその能力は才能だけではなく、やっぱり努力、練習、そういうのが必要だと思う。で、それをポッドキャストを通じてずっとやってきたんで、今僕は幸せです。だから幸せになるためにやっぱり結構大きいことですね。幸せになるために大事なことはやっぱり自分を説明することができる。それは自分自身に対しても自分が何を一体考えているのか、自分が欲しいものは何なのか、好きなことは何なのか、できることは何なのか、そしてその逆、できないことやしたくないことやそういうのは何なのか、そういうのを一つ一つはっきりとね、明らかにしていくことができる。で、そういう能力、まあ、言語能力ですよね、が人を幸せにすることもあるんだなと僕は自分自身の身をもって経験をもって感じています。だから皆さんにも、まあ、日本語でね、自分が何を考えているか、それをこう表現できるようになってほしい。そしてそれは日本語がペラペラになるとかそういう小さいゴールではなく、小さくはないけどね、でもそれだけではなく、やっぱり幸せのためですよね。そして外国語でそういうことができるようになると、自分自身の言語でもできるようになる。で、そういういい副作用もありますからね。だから外国語を勉強することによって、自分自身のこう考え方、考えるプロセスがより明確になっていく。それをたくさんの人に経験してほしいですよね。というわけで、 そろそろ時間。チャオチャオ。アッタレゴ。またね、またね。またね。